おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス RA では、2026年7月16日のマス RA カテゴリから注目の論文3本をお届けします。1本目はクリストフ・バルガさんとタマシュバルドハウザーさんによる Words Don't Come Easy Strong Affine Representations of the Polycyclic Monoids、 言葉は簡単には見つからない、多感モノイドの強アフィン表現です。この論文では多感モノイドという構造を一次元の強アフィン表現としてどう捉えるかという問題に挑んでいます。特に剰余系の集まりが等差数列になっているケースに注目しています。面白いのはこの表現を有理数の奇数展開における循環小数のような動的な性質と結びつけて考えている点です。正の奇数だけでなく負の奇数まで理論を拡張して、単語の集合を特定の有理数に写像することで問題を数論的な分析に落とし込んでいます。研究の核となるのは原子単語の集合に導入された平方演算です。これにより等差数列から導かれる表現に対応する単語の集合が平方形をなすことが証明されました。さらにメルセン素数との意外な関係も見つかっており、特定の奇数においてある長さのすべての単語が単一の同値類をなす条件がまさにメルセン素数であることと一致するという結果は非常にワクワクしますね。最終的に任意の有限な原子単語の集合を等差数列型の表現へと拡張できることを示しており、奇数が2の場合の一次元強しアフィン表現を完全にカバーする体系的な手法を提示しました。2本目はジェームス・イーストさんとピーエ・アジーフ・ムハンマドさんによるインボリューションズ・オブ・ツイステッド・ダイアグラム・モノイッド、ねじれたダイアグラム・モノイドの解剖です。この論文ではパーティション・モノイドやブラウアー・モノイド、テンペラリー・リーブ・モノイドといった有名なダイアグラム・モノイドにおける解剖の分類に取り組んでいます。さらにこれらの構造をねじれたダイアグラム・モノイドへと拡張し、数え方やランクに基づいたねじれがどのように影響するかを詳しく分析しています。特に面白いのが単なる図形の反転という標準的な対合だけでなく、他にどのような対合が存在し、それがモノイドの生息性にどう関わるかを探っている点です。著者の2人はタイト差よりも緩やかな条件であるユニタリティという概念を導入することで幅広いモノイドに対して強力な結果を導き出しました。具体的にはモツキンモノイドやテンペラリーリーブモノイドの自己同型写像を分類し、これらの中心が一般に自明であることを明らかにしています。またブラウアーモノイドが多くの対合においてスター生息になる一方で、生息スターモノイドになるのは標準的な対合のみであるという非常に限定的な条件が見つかったのも興味深いですね。ねじれたダイアグラムモノイドが常にスター生息であるという心例を提示しており、代数的な対称性の条件をきれいに整理した研究でした。最後はマスドット QA からのクロス投稿でヤスリーン・エスバキさんとパドミニ・ビー・ラペンさんによるガウシアン・ソリューションズ・トゥ・ザ・ヤン・バクスター・エクアチオン&ゼア・ツイスツ、ヤンバクスター方程式のガウス解とそのツイストです。この論文では量子計算や結び目理論などでとても重要な役割を果たすヤンバクスター方程式について研究しています。特にガウス解と呼ばれる特定の解とそれに関連する代数構造に注目していますね。研究チームは FRT 構成という手法を使ってガウス和からトモクアージットリアンガラー総代数を導き出しました。さらにツイストという変形操作を加えることで元々のガウス解を別の形に作り変える試みをしています。ここで面白いのがツイストに使う行列の固有値によって結果がガラリと変わる点です。固有値が一つだけならガウス解のままですが、2つの異なる固有値を持つ行列を使うと、なんとガウス解ではない新しい解が生まれることが分かりました。 基地のガウス輪から出発して台数的なツイストをかけることで未知の解を効率的に見つけ出せるという戦略的な手法を提示しており、高次元での解の探索に大きな希望が見える内容になっています。さあ、そういうわけで多感モノイドやダイアグラムモノイドからヤンバクスター方程式、共和フィン表現、対合、そしてガウス解まで非常に奥深くエキサイティングな世界を旅してきました。数学の持つダイナミックな美しさに触れられたとても心地よい時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。